この番組は田舎に住む医者二人がひたすら好きなことを話すだけの番組です。趣味、日常、サブカル、ちょっとだけ医療や健康について、そんな僕らのよもやま話、今日もどうぞお付き合いください。田舎ドクター1号のロンです。
2号の監督です。
今日もよもやまのことを喋っていきたいと思いまーす。ということで、だいぶリリースが遅くなりましたが、11月回をやっていきたいと思いますが。
ああ、11月回か。はい、
そうです。そうなんですよ。いやー、まあ、いろいろと言い訳するのは、まあ、また、ちょっと後日のやつに置いとくとして、今回ちょっとスペシャル回を少し流したいと思っております。
はい。どんな回なんですか？
はい。ですね、久々のゲスト回です。最初の最後のゲスト回が、もう2年前
じゃない？多分1年終わりぐらいにやったよね、確かに。
まずは1周年記念でやったから、多分、まるっと2年前ぐらいに、こう、親分をね、お呼びして喋ったオタク、ガチオタと。
仮面ライダーのね、話を、ね。
いやー、やっぱね、年季の入、まあ、大先輩のやっぱ意見が違うよなって、こう、思った回でしたけど、
うんうん。
で、今日はですね、まあ、今回も自分らの先輩というか、もう、在学中からお世話になってる、もうちょっとこう、年季の若い、
うん、
うん。先輩ですね。まあ、俺は、勝手にお師匠だと思ってるけど、そう、先輩かつお師匠のタラさんと、たまたま3人で喋る機会があってね。で、これならもう、ラジオにしちゃうかっていうことで、収録しちゃったっていう。いやー。
ね
どんな気持ちで、なんか戸惑いながら、ああ、いいよ、みたいな感じだった。大丈夫だったかね、あれね。
いや、もうわからない。
ちょっとさ、その、ま、本編の中でも、まあ、タラさん。タラさんと呼ぶのもなんか恐れ多いんだけど、まあ、自己紹介軽くはしてくれてるけど、
うん、
監督さんから、リスナーの皆さんにタラさんどんな人かチラッとだけ情報を入れてもらうことってできますか？
どんな人って難しくない？だって、なんだろう。
先輩。
俺もなんか、どこで出会ったか覚えてないもん。
あ、そうだね。まあ、総合診療、家庭医療の文脈で、多分知り合って、
うん、
で、タラさんが結構、まあ、面倒見のいい人で、
うんうんうん、
なんやかんやでこう、俺らとちょいちょいこう、話す機会が多くて、
うん、
で、なんか、地域医療の困りごととか、なんか日常のモヤモヤとかを定期的に喋るかやろうや、みたいな感じで言ってくれて、あ、ズームか、Google Meet かなんかでこう定期的にやってたんだよね、なんかね。
どうやってたっけね。なんかでも LINE がなんかメインだった気もする。
LINE？ そうか。ああ、そうか。
だからなんか、それはロンの方なんじゃないの？定期的に。
あ、まあそう。
どう
そうだね。俺の方がむしろ定期的に押す。そうだ、ね、月1回ぐらい、ちょっとみっちりご指導いただいてた。
だから微妙に俺とロンの関わりが違うんだよ。
あー、そっか。同じ人なのに違う関わりって面白いね。
うん、そうそうなんだ。共通の知り合いではあるけど、関わり方がちょっと違う。っていうね、
っていう、あ、まあ、全然説明になってないよ、これ。
だから難しいって言ったじゃん。
そ
こそこ。でまあね、大学のその卒業が同じとかなんか近くで働いてるとかだとやっぱ結構つながりあったりするけど、その、
うん、
タラさんそうじゃないんだよね。
うん。
ね、場所も全然違うわ、なんか大学も全く違うわっていう中で、まあこうやってこう関わってくださって、まあ今もこう交流が続いてるっていう、うん、なんかすごい、与えてる情報が面倒見のいい総合診療家庭医の先生っていうところしかなんかないんだけど、まあそんな人っていう。うん、
そうそう。で、そんな人と、まあ、俺ら3人ともそれぞれ、なんか最近自治体と絡むとか、なんか、うんうん、行政と絡むっていうのを結構仕事でやるようになってたから、うんうん、その行政絡みトークをちょっとやろうよっていう話で、ズームしたんだよね。
そう。
そうそうそう。で、その時の内容を、 まるっと1時間ぐらいちょっとお届けしたいなと思っております。
でもね、クロート向けですね、完全に。
もうゴリッゴリのクロートですよ。ね、いや、マジでね、多分ね、多分開幕5分でね、寝る人は寝る。
寝れる。即寝れる。
寝れる人は寝れる。
完全寝落ち用音源かもしれない。うん、あ、でも、もしかしたらその音質がちょっと。
あ、そうだね。そう。俺らはね、いつもの収録機材でやってるんだけど、タラさんはその収録用の機材とか全然用意してもらわずに、こう突然、撮っちゃいますか、なんか面白いんで、やっちゃいますかみたいな感じでやったから、なんで、ちょっと、いつもより音質は悪いかなと思うんで、そこはちょっとご了承いただければと思います。はい。ということで、まあ、こんな前振りの中で、ちょっとリリースしたいと思いますんで、お付き合いいただければと思います。それでは、どうぞ。
さあ、ということで、まあ、ということでも減ったくれもないんですけれども、唐突なゲスト会でございます。本日は、いつものよもやもドクターズに加えて、あと、僕らの大師匠、大先輩のタラさんをお呼びして、よもやま話をしていきたいと思います。タラさん、よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして。
タラです。
先輩って言っていいか、お師匠というか、ちょっともじもじしちゃいました。
どうなんでしょうね。
俺的には結構師匠なんだけど、なんか、直接、なんか師匠って言えるのもなんか恥ずかしい気持ちもあり。
なんか論は孤立してた、なんかその、悪いことして孤立してたわけじゃなくて、あんまり周りに、その同志がいないときに、すごいタラさんにお世話になったっていうのはすごい聞いてました。
本当ね、そうなんですよね。そう、だから、さん付けしてお呼びするのももう、もうなんかこう、なんていうか、緊張ではあるんだが。
じゃあ、なんて読むんでしょうか。師匠と呼ばれてもあれですけど。
師匠
呼びで統一してもいいけど。ね、親分が来て師匠が来るっていう展開なの。
いや、もうちょっとフラットに喋りましょうよ、じゃあ。でも今回は、テーマ的には。
そうですね。そうですね。
うんうんうん、なので、3で行きましょう。
今日は監督がね、タラさんと喋りたいこともあって、みたいな話で、こう、この回が成立してるんだっけ、
う
ん、
そうですね。まあ、そう。ね、まあ、タラさんと、ちょっとその、行政の、まあ、みんな今、ここには医者が3人いるんですけど、行政と関わってる医者ってあんまり、多くはなくて、その中でもちょっと行政と関わったことが経験があるっていうネタで、こう二人でちょっと盛り上がって、なんかこれはもうちょっとこう、みんなとも共有したいねっていう感じで、行ったんだけど、まあ対象はなんかなんていうのかな。一般にこう響くかっていうとよくわからないんだけど、そう、行政と医者っていう。
そもそもね、俺たち誰に響くか分かんないラジオやってるからね。
うん、まあ、もともと好きなことを喋る話だね、ラジオ場だからね。
うんうん、私今度ね、行政と総合診療医みたいな感じで投稿するんですよ。
投稿
ある雑誌に。
う
ん、2ページ特集ぐらいで。
で、お誘いがかかってる。まあ
そう。
断ってしまった。
そうそう。まあ、主に、こう、保健師との関わりみたいな感じでお話をするんですけどね。なかなか、こう書いてて思ったのが、私今、7年ぐらい今同じ場所にいるんですけども、やっぱり J 代の義務年限とかだと、1年、限りの付き合いになってくるので、できることとできないこととあるなって思って。なんか、私もう多分ずっといる人でしょう扱いみたいな感じになっているので、なんか、こう、将来を見据えた提案みたいなのも拾ってもらえるんですけど、結構、ね、義務年限で1年派遣されているときにこうしたらいいんじゃないですか、ああしたらいいんですかって提案をしても なんか、のらりくらりと交わされる経験っていうのはきっとお二人にもあるのだろうなと思って。
ああ、なるほど、なるほど。でもなんか、それって、なんか、その義務人間とか関係なしに、医者の派遣って結構1、2年交代であることは多いじゃないですか。なんかこう、医局人事で田舎勤務してる人、全体的に言えることでもあるんじゃないですか、それって。
その、医局人事でっていうのも最近感思っていてですね。大学の医局人事で田舎の4人とか5人とかでやっている病院に派遣される人って、どんな目的で来るのかなっていうのは思うんですよね。その臓器に関する、その人が専門とする臓器に対する症例はそんなに多くないわけじゃないですか。おのずと人口が少ないからね。なので、こう、モチベーションを高く持ってくる人たちなのか、それとも、こう、人事の中でし、なかなかしょうがなく来る人たちなのかっていうのはあるのかなと思ってて、かたや、義務年限で行くと、まあ、専門は何であれ、こう、なんでしょうね。元々のアイデンティティというか、まあ、地域の、なんだっけ、狭間に火を灯すでしたっけ。
谷間医療の谷間に火を灯す。的な。
的な精神もあるから、まあ、これも自分たちの仕事だよね、みたいな感じで、多少はみんな持ってくるのかなっていう感じもしていてですね。なので、こう、派遣で来る人たちと、義務で行く人たちとの視野が違うような気はするんですよね。どっちかというと、義務の子たちは、その組織のためにどうこうっていうよりも、その地域のために自分こうしたいんですけど、ああしたいんですけど、こうしたらいいんじゃないですかっていう提案が多いような感じがする。
なるほど、なるほど。まあそうですよね。まあ田舎に医者が派遣されるって言っても、その田舎の病院なのか診療所なのか、小病院なのか、そこで求められてる機能も医者としての仕事なのか、地域コミットするなんか仕事なのか、もう本当に場所によって様々ですね。
そうですね。総合診療系の大学がもっと強くなってきて、総合診療系の人たちが派遣っていうの形になってくると、多分その人たちの、こう、モチベーションにも合致をしているので、また色合いが変わってくるのだろうなとは思うんですけどね。
なるほど。これ、あれですね。最初から結構かっ飛ばした内容に入っちゃったので、まず、アナさんが、そっか、7年になるんですよ。
7年目なんですよ。
冒険の在宅診療所でしたっけ？
そうですね。
しかもあれですよね、公立の。
そうそう。
っていう、結構面白いところで7年いらっしゃってっていう中で、どんなことを行政とやってるのかみたいなのをちょっと聞かせてもらうと、はい。なんか、これ初めまして聞く人もいるので、
なるほど、なるほど。そうですね。まあ、私の自己紹介がてらにちょっと話をすると、どこから話そうかな。今はですね、冒険の県庁所在地にあります、町の真ん中に在宅の公立高齢の路上をやっているという感じの立場でいます。まあ、通常、こう、大きな都市ですと街の真ん中にそんなの公設公営でできないんですけど、私たちの市は在宅の文化が全然ないところだったので、その文化を助成するという目的で設立されています。はい。まあ、もちろん在宅医療の振興のためにやっているんですけども、その他にですね、医療福祉系の事業の計画ですね。まあ、数年単位で設けるんですけど、その計画に対してちょっと助言をしたりとか、あとは、 新しいプロジェクトに対して、ちょっと、プロジェクトメンバーとして入ってもらえないかということで、入らせてもらってですね、例えば、中山間地のオンライン診療であるとか、そういうことに関して、医療の世界ではこういうことになってますよとか、こういうトピックがありますよ、みたいな感じでご提案させていただいたりとか、あと、プロジェクト実行するには先方の病院さんとかもありますので、そちらとの交渉に間に入ってつなげたりとかですね、そういうことをやっています。あとは、医師会との共同、医療介護連携推進事業なんかは医師会との共同でもあるので、なかなか、自治体と医師会ってカウンターパートではありながら、こう、つながりがなかなか作りづらいところではあるんですけども、まあ私、間に入って、そこの担当の、在宅の担当の理事さんとの対話を作ったりとかですね。そんな感じで立ち振る舞いさせていただいたり、そんな感じで今は関わらせているというような感じでしょうかね。
なんかトランスレーターみたいですね。
そうですね。
ああ、そうなるの。なんか、結構その、まあ、今日のテーマが、その、医者かける、
自治体
になるかなと思うんですけど、結構その、自治体との絡み方も様々なのかなと思ってて、そういう意味では、トラさんのやってること、つまりこう、自分が医者として関わるだけじゃなくて、医者と自治体をつなぐとか、そういうことをやってるんですね。
ハブになってますよね。
そうですね。うん、で、まあちょっとこの働き方を義務年限の子たちにこう返すことができれば、もうちょっと深みのある駅地勤務にもなるのかななんてちょっと思ったりもしてますね。
うん、なるほど。うん、これなかなかやってる人いないと思うな。
多分、なんだろう。こんなに行政にとって都合がいい人材がこの世にいるのって多分思われてる。あ、すごいですよ、なんか。
期待的にはめちゃくちゃ嬉しいよ。
嬉しいと思いますな、うん。ここまでやってくれる先生いないんじゃないかなっていう気がすごいして。
医者って何考えてるかわかんないもんね。
どっちかっていうと医者と行政の関係って医者がこう行政に対して要求するみたいな関わりが多い気がしてて、で行政はその予算的な問題とかあと公益性とかからそれはできないですって言って医者が行政が動かんみたいないうテンプレのイメージがすごいあるんですよね。なんかそんな中でその行政側からむしろ依頼というかお願い事があって、その、バツナギという関係性の、つないだりとかってされてるっていうスタイルは、すごいレアなんではないかっていう印象を受けます。
結構、面白いですよ。なんか、やっぱり、なんか、行政の人たちって、まあ、行政職のプロではあるんですけど、医療に関しては素人じゃないですか。なので、ちょっと、事例を話ししたりとか、まあ、こういうトピックありますよっていうのを紹介すると、どんどんどんどんその人たちの解像度が上がってきてですね。で、こう、まあ、ロジックを理解するのはすごく得意な方々なので、一回こう、解像度高くすると、すごくその人たちから、案が出てくるというか、うん。こうしたらいいですね、ああしたらいいですね、みたいなのを出してくれるので、そこがすごく楽しいですね。うん、やっぱ、実際、こう、医療職って、こう、物事、プロジェクトをこう進めていくっていうのは苦手なんですよ。
な
んだろう、これをこうしたいって言っても、事務力があんまりないので、ロジ力があんまりないので、なかなか進めていけないんですけど、
うんうんうん、
そこはもう、行政の事務の人たちはすっごい力を持っているので。
これは確かに思う。
そう。なので、逆に言うと、そこの、こう、デザインが解像度低いままなってしまっても実行できちゃうんですよね。
ああ、ある程度形になっちゃうの。
そうそうそう。いや、大体良くないことが起こるんですよ。
そうそう、大体良くないことが起こるんですけど。そうそうそう。うん、でも、貫通してしまうんですよ。その、良くないことも。
そして、評価ができない、なんかやっただけの事業が生まれるっていう。そして、消えていくっていう。
そうなんです、そうなんです。
なんか今、聞いててすごいしっくりきた。なんか、ちょうど去年から自分の勤務してるところで訪問診療の立ち上げをやったんですよ。そうで、その時にこう、要は訪問診療ってこういうのだよ。この病院には訪問診療が必要な理由がこれこれで、こういうのやろうぜって、こう、焚き火の、こう、なんつうの、チャッカマンは自分がやったんですけど、そっからのその、院内でじゃあどう請求するかとか、こういう、トラブルシューティング、こういうトラブルがあったらどうしようとかっていうのを、この事務方がこう、ガーッとこうマニュアルセーブしてくれて、こんなことまで考えないといけないんだってことの説明を聞きながら、思って結果としては今のところ順調に回ってるっていうのがあって、こう、タラさんの言ってることを、なんかこう、振り返ると、実施施設内、まあ、今自分公立病院に勤務してるので、この行政マンと医者がタッグを組んで、プロジェクトをうまく回したケースって考えられるんだなぁと思って聞いて、すげえ腑に落ちてます、
うん。そうなんですよ。そんな感じ、そんな感じ。で、なんか、ちょっと前までさ、こう、やっぱり医療のプロが医療をプロやるべきだと思ってて、なんか公設公営よりも公設民営の方が絶対いいじゃんって思ってたんですけど、
うん
うん、なんか公設公営の方がいいところもあるなと思って、
う
ん、あるちょっと公設民営のクリニックを見に行ったんですけど、そこももう20年30年そこの自治体と、まあ、合併してから十何年か関わっているんですが、うん、全然保健師との共同がないんだよね、みたいな話をしていてですね。なんでだろうって思ったら、多分、こう、行政側からすると委託の概念なんですよね。
うん。
だから、ここの診療所の業務を、この団体に委託をしているっていうような感じなので、そこの、病院の運営はそこに任せてはいるんだけども、
うん、
福祉行政のことを、は委託はしていないので、なので、うんうん、そこは外の人だからなかなか相談はしてはいけないものだって思ってるんじゃないかなと。
縦割り。なるほど、
うん。なので、その診療所のドクターがたとえ、こう、そこの保健センターとかに通ったとしても、やっぱ、中の人としては、扱われづらいのかもしれないなと思って。
うん、
で、そうそうそう、私そこに行ってた時に、保健師との関わり、ちょっと増すためには、もう、委託の事業の一つに入れてしまったらどうですかって言ったんですよね。医療福祉行政に関する相談ごとに乗るっていうのを一問、入れれば、それだけで、多分、あ、これに関してはこの先生に聞いていいんだって思えるから、それだけで全然変わるんじゃないですかねって思って、
うん。
なんか公設民営にするんだったらちょっと一工夫が必要なんだなーっていうのはこの前感じましたね。
理論今の話しっくりくる。
全然ピンとこない。
ロンがいる病院はもう公設公営だから。も
うね、ていうか、俺ほら今までさ、公設公営でしか働いたことないからさ。
あ、そっか。
へえ、みたいな。
自分はどっちかっていうと公設民営畑が長いからね。まあ、監督もそうだと思うんだけど。
僕は公設公営が長いです。
公設公営が長い。
はい。ただまあ大学にもちょっといたんで、独法なんで、多分、その、契約面では多分、その、これ、多分、業務ごとの区切りっていう感じになるんだと思う。
まあ、民設民営だと、さらに遠いよね、きっとね。
すごいですね。
そうなんですか。なんか民営、なんか文節民営とかの方がもっとなんかこう、自由にやれるイメージがあるけど。
あの、病院内は自由にやれるけど、その行政が委託するってなると、今度入札とかなんかその、ここに頼むのが、なんでここじゃなかったらダメだったのっていうのを、ちゃんと、あの、決めないとというか、ちゃんと理由がないと、直接そこにお願いできない。うんですよ。
あの、平等性とか公平性とかですね。
ああ。
入札って聞いたことない。
そうそう。あの、あれだろ？こう、懐に悪いお金を入れて、こう、こう値段を決めるやつだろ？
はい、P です、P です。ここ P です。はい、カット。
あの、今の話すべてフィクションですんでね。
でもまあ、そう、その、なんていうの一番、まあ安いというか、安いだけで決まんないんですけど。
うん、うん。
まあ、金額によってはそういうことが必要だったりとか、安くても、ちゃんとなんでここじゃないといけなかったんですかって言われた時に答えれるようにしないといけないから、ちょっとめんどくさい。納得のいかない顔。
もう全然わかんない。全然わかんない。なんか、いや、好きにやりゃいいじゃんって思っちゃう。
うん。好きにやればいいんですけど、好きに付き合えないんですよ。
そう。結局その自治体さんが好きにやると、何が起こるかっていうと、基本何も起きないんですけど、その、例えば議会っていうのがあって、俺もずっとこの間まで議会って何のために存在するのか分かんなかったんだけど、結局その自治体がなんか好き放題やってねえかっていうのを議会がチェックしてくれるんですよ。で、おめえこの去年の契約なんだみたいな、このなんか契約、あの、なんかお前、その袖の下にさっきもらったから、そういう契約結んだんだろうみたいなこと言われちゃうと、もうそれだけでこう、うん、なんか議場がこう、炎上というか盛り上がってしまい、うん、それに今度は答えなきゃいけなくなったりとかっていうのがあるから、うん、ちゃんとそこら辺が突っ込まれないようにっていうのを、しっかりやってるんじゃないかなって俺は勝手に外から見て思っている。
法律公営とかの方が配慮しなきゃいけないステークホルダーが少なくて済むから、いろいろとやりやすいんだけど、ここに民営っていう要素が入る分だけ、ステークホルダーがより増えたりとかが、の影響があって、逆に動けなくなる。
そう、公立公営は結局自分でやるってことだから、め
ん
どくさくない
中の人なんですよね。
そう、中の人がやるだけ。
なんだろう。こう、なんかね、こう、自治体の中の人って外に出すって結構勇気がいるんですよ。うん、なんか、構想の段階の、こう、アイデアの段階では出せないのね。
うん、
うん、うん。上の許可もなかなか取ってないし、みたいなのがあって。うんだから、その段階で関われるのって中の人なんですよ。
うん、うん、うん。
ある程度、組織の中でコンセンサスが得られたものを、になってからやっと外に出してくる。
うん、うん、うん。
うん、ような関わりになっちゃうのかな。
うん。責任の問題でやるって言ったのに、うん、おめえやんねえべって、こう、あと言われたら困っちゃいますもんね。
う
ん
そうそう。
ああ、ちょっと見えてきたぞ。なるほど。
まあ、論がね、町長になったりとかしたときに、なんか、ノリで、あ俺、これ、あの、困ってると思ってやりますよって言っちゃったら、公の場で。それ、100やんなきゃいけなくなるのね。
うんうんうんうん、
で、やんなかったら、議会で袋叩きになるから、あの、もう、その追及がもう止まらないみたいな感じになっちゃって、責任を取らされるみたいなことが起こるから、
知事が作りますって言っちゃったもんだから、こう新しい箱作んなきゃいけないんだけど、その箱の中身とか全く考えられてないから、ああ、みたいな、そんな感じでしょ？
あ、そう、そんな感じ、そんな感じ。うん、知事言っちゃったよみたいなやつ。
うん。そう。
行政で働くとたまに聞くワード。
え、監督がさ、前からさ、その行政に出入りしてるのは、俺は、まあちょいちょい聞いてるし、なんか、ポッドキャストでもたまーに話があったりするけどさ、監督は実際どういうことやってんの、
うん、俺はなんかその事業の相談とかに乗ったりする感じ、
さっきで言う、外にこう、やりますってやる手前の段階で、監督さん、こういうのってどうなんですかねみたいなのの相談窓口みたいなのをやって
る。いや、多分どっちかっていうとシンクタンク的なんじゃない？
そうですね。その中身が空っぽなのにシンクタンク的に扱われているありがたい。
あとシンクタンクって言葉をググるんでちょっと待ってもらっていいですか？
いや、シンクタンクって言葉にまだふさわしくないからちょっと重いんですけど。
シンクタンクというか、コンサルというか。
あ、コンサルっぽい感じですね。
コンサルタント。
でも最近だんだんみんな慣れてきたんで雑用だと思われてます。
中の人感出てきたってこと
ですか、ね、中の人感出てきました。
どうでもいいんだけどさ、シンクタンクってすげえなんか笑いコンビ臭いなと思ったけど、本当にシンクのタンクなんだね。
いや、そう、マジシンクのタンクよ。
諸分野に関する政策立案、政策提言を主に行う研究機関。
うん。
うん。
す
ごいですね。
でもね、まあ、太郎さんが言ってる、ことに近くて、結局こう事業の相談だったりとか、なんかまあ自分もそんないっぱいネットワークはないけど、ネットワークが必要な時はつなげたりと、つなげれる人つなげたりとかっていうのをやってる。それはね。
監督雑用ってどういうこと？そのなんか
こう。いやでもなんか最
近。本当はね。ドッキングかけといてとかそういうこと？
いやいや、そこまではあれなんだけど、なんだろうな。本当は俺資料とか作んなくてもいいんだけど、なんか必要そうな資料とかまとめたりとか作ったりとか。あとなんか、いろんな製品とかなんかいっぱいあるから、医療系のね。とかそういうのって行政の方知らないから、なんかこういうのが代表的なのでありますよっていうのをお伝えしたりとか。
うん。
そういうこと。
それはソロ活動でやってるの？
ソロでやってます。
全然行政の中の人じゃんね。
なんか、コンサル会社作ればよ。
多分コンサル会社作ったら多分首切られると思います。そんなに払えませんって。
ああ、なるほどね。そういうことか。で、面白いね。同じさ、行政との関わりみたいな話してても、監督は本当に行政の中に入ってる、なんかイメージこう、異形機関的な感じだよね。
近いかもしれない。多分イメージはね。ね。異形機関の先生方はもっとやってるけど。
うん、まあまあ、もちろん。うん、自治体レベルの、こう中央官僚的な意見機関じゃなくて、珍しい自治体レベルの意見機関を、しかもパートタイムでやってる。
いや、珍しくは、まあ、ない。その保健所の先生とか本来そういう業務もするからね、人によっては。
そうなんだ。
そう、保健所の先生とか、あと、一応今は自治体所属の先生って増えてきてるから、なんかそういう先生とかもいらっしゃるよ、本当に。うん、例えばそのまま、ちゃんと、自治体に就職されて、そこの、例えば、部長になったりとかされる先生もいらっしゃるから。
うん、ああ、いやいや、もちろんね、そういう人いるんだけど、いや、俺が面白いなって思うのは、それを監督がパートタイムでやってるっていうのが面白いなと思
って。パートタイムでやってる。
そうそうそう。ほら、メインの業務あっての週一で言ってるじゃん、今。
まあまあね。うん。
面白いよね。で、同じ行政、自治体の話しても、タラさんはもうちょっとなんていうか、こう自治体の中どっぷりっていうか、中にも入りながら自治体と医者のこうトランスレーターをやるみたいな、なんか。
そうだね。なんか、うん、今まで、なんだろうな、こう、監督も私も若干こう新しいタイプの自治体への関わり方なのかなと思うんですけど、今まで保健所の先生とか、あとは行政の中に入る医者って、臨床から離れてそこにいるんだよね。
うんうんうん、思います。
となると、やっぱこう、なかなか臨床でのつながりがないからトランスレートしにくい感じはありますよね。うん。うん、保健所対医師会とかって、こう、なんて言うんでしょう。こう。
別世界っていうか。
バディにはならないというか。
うん。片や監査する方ですからね。
そうなん。うん。なので、ちょっと、まあ、臨床もやりながら、 臨床のフィールドを持って、で、行政の中にも関わっているみたいなところは、新しいタイプで面白いのかなっていう感じはするけど、まあ、昔からさ、義務年限でさ、こう、僻地の診療所とか行ってたら、もう兼ねちゃってるわけじゃんね。そこの、福井の名田省なんかもさ、福祉部長と診療所長と兼ねちゃったりしてるでしょ？福祉課長。
なのかな？俺知らんっす。
あ、そっか。
うちは多分、行政職は兼ねてはないとこです。国公病院だからかな。
国公診療所だからかな。
なんか一応、会計は別会計みたいな感じ。
じゃあ、ここは切っときましょうか。
まあまあまあまあ。
まあまあ。ただまあ、それはあっても、まあ、ただ行政の人との関わりは深いわけじゃんね。
うん。
臨床をやりながらも村役場の人たちとすごい仲良くなったりとかするわけなので、なので、なんとなくこう、昔から村でやっていた医者と行政のスタイルを今都市部に持ってってるのかなって意識は自分の中にはある。
なるほどね。これでなんか、出自みたいなところも影響してんのかな。
でも本当、平人のスタイルは多分今後、多分流行ると思いますけどね、僕、
うん。流行ると思うし。
やりやすい仕事は、
うん。そうそうそうそうそう。私、なんか、やっぱ行政職に就いた先生たち聞いても、やっぱ臨床したいっすよね、週一ぐらいみたいな感じで。言っとる先生たちも多いので、なんか、やっぱ、兼任スタイルをどんどん広めていったらいいことあるんじゃないかなって気がするね。
保健所長になると兼任できないんですよ、実は。
そうなんだよ、ね。
そう。それがね、すごいネックで。保健所長っていうか、まあ、都道府県所属だと、なんかなんていうのかな、政令指定都市じゃなくて、なんかちょっと、中核都市、なんていうのかな、市に保健所があるとこだとちょっとまた別らしいんだけど、都道府県はね、基本ダメだったりする。
どうやったらそういうポジション、そういう仕事がもらえるんだろうね。
保健所長かい？
いや、週一の兼任スタイル。
行政の人と、
仲良くなる。
まず仲良くなる。
やっぱ袖の下かー。
こいつ使えるって思ってもらえる。
こいつ使えるって思ってもらえる。で、その人がそこそこ偉い。あ、じゃあちょっと予算と。
そうそう、システムに手を入れられる人。
偉い人にお酒を次に行くといいってことですかね。
まあお酒を、でも俺その人偉くなる前からの付き合いだから。
なんか、多分やっぱ年月があったらいいと思うんですけど、うん、その時係長クラスの人は、ね、50年後には課長クラスになってると思うので、まあ地味に関わっていけばいいんじゃないかなって気がするけど。
まあ、突然は来ないですね、こういうのってね。うん、
逆に、なんかさ、ロン君みたいなさ、病院勤務スタイルだと、こう、行けるところといけないところあるような気がするんですよね。
そうですね、そうですね。
うん、
まあ、自分だと、うん、まあ自分、多分その、まあ自治体職員のポジションなので、逆に言うとその、うん、自治体への出向は十分あり得るのかなとは、うん思いながら聞いてました。多分お金、お給金は出ないとは思いますけど、
うん。病院の論理で言うと、 例えばロン君がさ、週に半日ご行政の仕事行きますって言うと、その分こう収益が落ちるわけじゃないですか。
うん、おっしゃる通りです。
そこの論理を構築できれば外出れると思うんだけど、
うんうん、
そこがなかなか困難だと、病院から外に出すっていうのがハードル高いんだろうなと思って。
うん、その論理を言ったらお二人もそうなんじゃないですか？田原さんなんか所長だし、ほら、半日行かなかったら在宅の周りの数も減っちゃうし、うん、ここら辺なんかどうしてるんですか？うん、
まあ、在宅だから行けるって感じがするけどね。予定調整、外来枠みたいなフィックスされてないから、
うんうん、
予定を調整して開ければ開くし、
うんうん
うん、電話来れば取れるし、みたいな感じなので、
なんとかはもともとそういう、なんていうか、週一行きますよっていう契約で、今のところに、
ね。そもそも今、医者は、なんだろう、会計年度任用職員っていう、いわゆるパートでやってるから、
うんうん、
そもそも何もない日に、何者でもない日に行っているっていう形なので問題なし。
まあ、福利厚生、がっつりもらう分、俺の方がやっぱりちょっとそこは動きにくいわな、そしたらな。
退職金って何？美味しいの？
ごめん、嫌味なこと言っちゃった。福利厚生
って何？いやいや、俺でないわけじゃないから、ゼロじゃないから、ちゃんと。退職金とかはないけど。
で、タラさんはその、行政ともともとずそういうこう、なんていうか、なんて聞いたらいいかな。俺今までずっとお世話になってるから、なんかこう、もともと行政と仕事したくて、こう、今の場所にいるっていうかは、なんかこう、流れて気づいたら、こう、行政と一緒に仕事するくなったみたいな感じのような気がするんですけど、なんかいつ頃からこういう、なんか関わりがあるようになったのか。
まあ、あれですよね。やっぱ、なんだろう。学生の時の実習の影響はでかい気がするけど。
いつ頃ですか？
5年生になる前の春ぐらいに、ちょっと、地元の僻地の診療所に見に行った時に、あ、これ面白いなって思って、村の医者になろうと思ったのが始まりですよね。で、村の医者のスタイルを見てみると、やっぱり行政とどんどん連携してたりとか、保健センターと、保健室とどんどんやってたりとかしていたので、やっぱこう、その後国研修で、こう、某、公益社団法人にいたんですけど、
うん、
そこで行った時も、うん、毎月毎月、隣にある保健センターに通って、保健師さんたちと交流したりとかしていましたよね。なので、多分ずっとそういう関わりをしていて、で、今回こう、40万人の年で、そういう診療所の計画あるよって言って聞いたときに、よし、なんか村の医療を都会に逆輸入してやろうみたいな気持ちがあって。なので、自然と、こう、保健師との交流を深めていったら、その後ろにある行政全体と関わるようになってきたっていう感じですかね。
最初保健師と関わるっていうのは、あれですか、その、事業の協力とかって感じですか？それともなんか個別の相談とかですか？
まず大学にいたときに、市の寄付口座をいただいたんですよ。で、まあ、新しく診療所を建てるための、こう、アイデア出しとか、そういうものを求められていたんですけど、具体的なアクションを定義づけられてなかったので、どうしようか ていう時に、まあ、市の中心市街地には保健福祉センターがあるので、そこの活動を一緒にやってみて、見ながら、こう、中心市街地の医療の状況を探っていこうというような感じで活動が開始したんですよね。なので、それこそ、保健師がやってる子育て教室とか、乳児健診とか、そういうのに、大学から半日出てって一緒に参加させてもらって、ご交流したりとか、あと気がかりなお家に一緒に訪問したりとか、そういうのを繰り返していって、たら保健師との信頼関係ができていったっていう感じでね。むしろなんか、最初はこっちから保健師さんたちにお願いをして、同行させてもらってたっていうことです
かね。すごい。
なかなかいない気がする、それをやれる人は。
いないと思う。ごめん。愛ちゃんが来ました。
はい。じゃあ、いろいろお話聞かせてもらって、ありがとうございます。まあ、ちょっと今日は本当によもやま話っていうことで、またタイミングがあれば、ちょっと行政話とか、あとはまあ、自分らの総合診療の指標筋でもあるので、そういった話をまたお用意できればと思いますので、一旦この辺で切らせていただきます。はい、ありがとうございます。
はい、ということで、タラさんとの3トークの回でした。これで感想を求めるのもあれだけど、監督、後日振り返ってみていかがでしたか？
なんかちょっとね、やっぱ時間がもっと欲しかったし、もっと専門的な話をしたかったっていうのがあるんだけど、ね、なんかそれはすごいこう、なんていうのかな、もどかし感はあったんだけど、まあこう、ちょっとこう、どうしても今回は医療者向けみたいな内容になっちゃったけど、本編でもちょっと話してたんだけど、やっぱ医療者だけど行政に関わらない医師って結構多いんだけど、なんか本当にそういう人がなんか行政と関わるっていう時に、なんかやっぱその行政ってすごい得体の知れないものみたいな感じに映ることがあるんだけど、結構実はやっぱこうなんだよみたいな話が結構今回できたのかなっていう気はすごいする。だからそこら辺がやっぱ言語化できたりしたのが僕はとても面白かったかなって思って。
多分、行政は行政で、医者っていうのを得体の知らないものみたいな感じで思ってるんじゃないのかね、きっとね。
思ってる思ってる。言われるもん。
ね、だから、なんか、タラさんのやってた、トランスレーターみたいな。
ね。
なんか、お互いのこう、翻訳者であるみたいなのって、なんかこう、ああ、さすがだなーって思うし、こういう人が多分、こう、地域の範囲難しいけど、
うん、
各県、各地方レベルで一人ぐらいいるとかなりこう円滑に回るんだろうな、みたいな感じは俺も聞いてて思ったな。
なんか、もしかしたらその医療分野だけじゃなくて結構いろんなところで今求められてるような人材なのかもなっていうのは思うかもしれない。
うん、うん、うん。
なんかもう、そうね、医療だけじゃなくてみんなね、こう専門文化進みまくってるから、隣で何やってるかよくわかんないことはね。
いや、あるよね。本当おっしゃる通りだね。
だからもうね、総合診療医的な、関わりじゃないけど、
うん、
なんかもう、相手の話を聞いて、とりあえず困った、何をしたらいいか相談に乗れる人っていうのは、まあ、どの分野でも結構、重宝されるんじゃないかな。うん、まだね、給与体系とかしっかりしないところはあるけど、
うん、
まあ、今後、こう、なってくれんじゃないかな。なってくれていいなって思って。
本当に特に監督なんかは今ね、こう定期的に行政と関わってる立場でもあるし、まあ自分はこれから行政に少しこう、なんていうかな、助けてってこう言っていく立場になるし、そういう意味では非常に先輩の話として興味深い 内容だったよね。
いやロンさんがね、うまく聞いてくださったおかげで、とてもなんか僕は整理ができましたよ。
ああ、いえいえいえ、うん。あの、急にラジオにするって言ったから、あの、こう、なんていうの、ネタバレしないラインを探り探り言いながら、考えながら言ってる感じがして、なんか、うん、なんか、こう足かせになっちったなーってちょっとこう、反省しながら。
いや、ロンがいなかったらもっとわけわかんない会話になってたから、多分ロンもわかんなかったと思う。多分、うん、俺とタラさんですごい盛り上がって、なんかこう、すべてを置いていくみたいな会話になってたと思うから。
やっぱね、共通言語が多いからハイコンテキストにこう会話が進んでいくんだよね。なっちゃう。それはそれで楽しいんだろうけどね。
やっぱハイコンテキストの会話って、あの、お互い実は同じこと喋ってない可能性あるから、やっぱ、
あちゃんと。あるあるめちゃめちゃある、それ。
早く進むのはいいんだけど。
ね、事実わかんないふりして確認するっていうのが一番大事だよね。
大事だよね。地に足のついた会話をね、ちゃんと進めて
る。いや、おっしゃるとおりですね。はい、ということで、まあ皆さんどうだったっすかね。ちょっと、まあ皆さんの感想もちょっと楽しみにしながら、この回をお送りしたいと思います。ということで、エンディング入れさせていただきたいと思います。今日も僕らのよもやま話にお付き合いいただきありがとうございました。皆様からの温かい感想、お便りを募集しています。Twitter とか、Ping とかからお便りよろしくお願いいたします。Twitter アカウントは、あたまく田舎ドクターズです。お待ちしてます。それでは皆様、またお耳にかかりたいと思います。バイバーイ。
バイバーイ。